SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月20日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。イスラエルによるパレスチナの占領政策を1年以内に終結することを求める決議案が今週国連総会で審議され、賛成多数で採択されました。日本やニュージーランドなど124カ国が賛成、アメリカやイスラエルを含む14カ国が反対、そしてオーストラリアを含む43カ国が棄権しました。オーストラリアの国連代表、ジェームズ・ラーセン氏は、棄権したことは非常に残念なこととする一方で、オーストラリアはこの決議の多くの原則を支持しており、すでに多くの部分で実施していると強調しました。しかし、リベラル党のサイモン・バーミンガム上院議員は、オーストラリアは反対票を投じて、立場を明確にするべきだったと述べています。政府はこの決議に反対する勇気を持つべきでした。逆効果です。この内容はオーストラリアが支持できるものではなく、支持できないのであればアメリカと同様に反対する勇気を持つべきだったと思います。これは平和と安全を長期的に確保する努力に逆行するものでした。バーミンガム上院議員でした。イスラエル軍が20日レバノン南部にあるロケット発射装置などを破壊したことを明らかにしました。レバノンでは今週、イスラム教シーア派組織ヒズボラが所有する無線機が相次いで爆発し、数十人が死亡、数千人が負傷しています。ヒズボラとレバノン政府はイスラエルを非難していますが、イスラエルはコメントを拒否しています。イスラエルのヨアブ・ガラント国防相は、ヒズボラによる10月7日の攻撃に対して、ますます厳しい結果が待っていると警告しました。我々の目標はイスラエルの北部コミュニティが安全に自宅に戻ることを確保することです。時間が経過すればするほど、ヒズボラはますます高い代償を払うことになるでしょう。ガラント国防相でした。一方、ヒズボラの指導者、ハッサン・ナスララ氏は通信機器に対する大規模攻撃の後もイスラエルに対する攻撃を続けると誓いました。この戦いには厳しい対処と正当な報復があるでしょう。それは予測される方法と予測外の方法で行います。ただし、この新たな戦いには隠れた手が関与しているためアプローチを変えます。具体的な時間、形式、場所、日付については言いません。ニュースで見たものを信じてください。ナスララ氏でした。ニューサーゼル州政府は LGBTQIA+ コミュニティに対する歴史的なヘイトクライムに関する重要な調査の19の提言、すべてを支持すると19日に発表しました。この調査では1970年から2010年の間に発生した32件のうかがわしい殺人事件のうち25件に同性愛者への偏見が関与されている可能性が高いと判断されました。警察はまた技術の進歩によって新たな進展が期待できるとして正式に2件の捜査を開始したことを発表しました。ニューサーズウェル州警察のヤスミン・キャットリー氏は過去の運営の失敗によって引き起こされた被害に対処することは重要であると述べています。ニューサーゼル州警察がもっと良くなるように、もっと良くなるために、そして LGBTQIA コミュニティにはそれが値するからです。キャットリー氏でした。 ニュースを続けます。アメリカの中央銀行 FRB が4年半ぶりとなる利下げに踏み切りました。 FRB は主要な政策金利を 0.5% 下げ、これにより政策金利は 4.75% から 5% の幅になります。今回の決定について、金利設定委員会はアメリカのインフレが減少しているというより大きな自信を持てるものだと述べています。SNS 大手インスタグラムが今週、オーストラリア、アメリカ、イギリス、カナダの未成年ユーザーに向けてプライバシー設定の厳格化を発表しました。これにより、これら4カ国における18歳未満の新規アカウントはディフォルトで非公開となり、また存続のアカウントについては60日以内に新たなティーンアカウントに移行されます。また16歳未満がこれら保護設定を変更するには、親の許可が必要になります。メタのリージナルポリシーディレクターであるミア・ガーリック氏は、今回の変更について、ソーシャルメディアが若者のメンタルヘルスや安全に悪影響を与えるという懸念から行われたと説明しています。インスタグラムのティーン向けアカウントは、ティーネイジャーがオンラインで誰と交流するか、どういったコンテンツを見るか、そしてその利用時間など、保護者の最大の懸念に対処するために設計されています。新機能には、プライベート設定をはじめ、1日の時間制限、厳しいメッセージやセンシティブコンテンツの制限、そしてスリープモードなどがあります。ガーリック氏でした。ブリスベン西部のイプスウィッチで、計画中の住宅開発地から数百点に上る先住民の遺物が発掘されました。建設開始前に土地を調査していた考古学者とアボリジナルの土地の伝統的な管理者により発見されました。ユッケラの長老であるエディ・ルスカ氏は、開発計画を中止し、この地域を保護するよう求める土地の伝統的な管理者の一人です。この地域は閉鎖され、他に何かないか大掛かりな調査が行われるべきです。開発はやめられるべきです。この地域全体が重要です。この道路を上がったところにはウーメンゼリアがあり、その反対側には埋葬地があります。ルスカ氏でした。ディベロッパーのセンチュリーハウジングは、この地域の遺産計画の一環として考古学的評価を行ったと述べています。オーストラリアでは現在およそ50万人が認知症の影響を受けていることが分かりました。オーストラリアン・インスティチュート・オブ・ヘルス・エンド・ウェルフェアの新たな報告書で明らかになりました。またこの報告書では、認知症の診断や進行を遅らせるための治療を求める人が増えたことで、過去10年間で認知症の薬の処方数がおよそ 50% 増加したことも分かりました。2022年から23年にかけて、30歳以上のオーストラリア人7万2400人に対して、およそ68万8000件の認知症治療薬が処方されました。しかし、およそ10年前となる2013年から14年には、およそ5万800人に対して47万2000件の治療薬が処方されていました。ニュースを続けます。ノーザンテレトリーでの刑事責任年齢の引き上げについて、多くの団体が再検討を求める中、新しい政府はその要請を退けました。前労働党政府の下、ノーザンテレトリーは子どもの保護と収容に関するロイヤルコミッションの勧告に従い、刑事責任年齢を引き上げた最初の州およびテレトリーとなりました。しかし、リベラル党が政権を取って以来、法律、医療、社会サービスの専門家たちは、再び年齢を引き下げるという選挙公約に対して実施するよう警鐘を鳴らしています。新チーフミニスターリア・フィノチャリオは、自身の計画に対して揺るぎない姿勢を示しています。盗まれた世代、ストールンジェネレーションの高齢化が進む中、ヒーリングファンデーションが国全体での支援を求めました。団体のスティーブ・ラーキン会長は、文化的に適切でトラウマに配慮したケアが重要であり、ストールンジェネレーションの生存者とその子孫が高齢者ケアで質の高い生活を受けられるようにする必要があると述べています。これまでそのようなケアはほとんど提供されていません。 現在オーストラリアには1万7000人のシュトールンジェネレーションが生存しているとされ、その全員が50歳以上となります。1997年の Bringing Them Home 報告書によると、ほとんどの先住民の家族は1世代またはそれ以上にわたって子どもたちが強制的に取り去られた影響を受けています。最後にスポーツ、クリケットの話題で、元スリランカ代表選手デュリップ・サマラウィーラー氏が女性選手に対する不適切な行動により、オーストラリアクリケットでの仕事が20年間禁止されました。この禁止措置はクリケットオーストラリアの行動規範委員会の調査結果に基づいており、調査ではサマラ・ウィーラー氏がビクトリア州女子プログラムのスタッフとして勤務していた際に重大な違反を犯したと結論付けました。サマラ・ウィーラー氏はおよそ16年間にわたり様々な役割に関わってきましたが、今年5月に辞任。今回の処分によりオーストラリアでのプロキャリアは事実上終了となります。以上、9月20日のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。